今朝恵みをいただく御言葉は吉明の18章8節から28節です。吉明18章8節から28節です。吉明18章8節から28節、はじめに8節から10節までを宣言いたします。そこでその者たちは行く準備をした。ヨシアはその地の調査に出て行く者たちに命じていった。あなた方は行ってその地を行き巡り、その地について書き記し、私のところに帰ってきなさい。私はシロで主の前にあなた方のためにここでくじを引こう。その者たちは行ってその地を巡り、それを町ごとに7つの割り当て地ごとに書き物に記し、シロの宿営にいるヨシアのもとに来た。ヨシアはシロで主の前に彼らのためにくじを引いた。こうしてヨシアはその地をイスラエル人にその割り当て地によって分割した。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、誠のイエシュアであられるあなたが先立って進み、私たちはあなたについていきます。ヨシアがこのイスラエルの民の中でまだ相続地を絵に行っていない、長らく手をこまねいている部族に出席をし、そして行くようにと言いました。主よ、本当に私たち自身もあなたの御旨に、あなたの御言葉、それが示されたのであるならば、すぐに実行し、すぐに手に入れる者たちとならせてくださるように、どうか今朝あなたご自身が御言葉をお語りください。それを取り継ぐしもべをあなたが父親でもって清め、聖なる御言葉を語るに値する唇とならせてください。また聞く一人と耳をその聖なる御言葉を豊かにいただくにふさわしい耳とし、よく開いてよく耕された心の中にあなた御言葉の種が落ちて、豊かに100倍実を結んでいくものでありますように、これからのひととき全てをあなたが支配し導いてください。一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主イエス・キリストを皆を褒めて大賛美いたします。先週木曜日にですね、この、ね、吉明の18章が示されて、でそして、本当に、ね、あなた方いつまで、ね、手をこまねいているのか、いつまで相続地を勝ち得に行かないのかって、ということをヨシアが指摘した箇所、ね、それが、まあね、ヨシア記、去年の、まあ、大体収穫感謝の前ぐらいまで、ね、ずっとヨシア記を、見ていたんですけど、久しぶりに、ね、その続きを見てみたら、ちょうどその箇所が、ね、あって、でそれで、先週の、ね、木曜日、成田において、まあ、いろいろな、ね、動きが、開始しよう、ね、ということが決定して、いったわけですけども、で、まあ、この、ね、8節以降のところに、ね、ヨシアが、ね、じゃああなた方は実際に行って、その地を行き巡って、その地について書き記し、で、それで、ね、その書き記したものを私のところに持って帰りなさい。で、ヨシアが、ね、そこでくじを引こうというふうに、ね、言いました。で、それでそのくじによって、ま、このイスラエルのその、残り、まだ、ね、相続地を得ていない七部族に対する割り当てが、ね、ま、決められるようになるんですけども、まあ、結局ね、まあ、くじによって、ね、決められるまでもなく、もう実はあらかじめ、もう示されていたんですね。で、それで、このイスラエルにあらかじめ示されていた広大な土地、そこをね、広大な土地がもう目の前に広がっているから、ね、そこに自由に、ね、自由意志を持って、もう神様の約束、神様は必ずこの土地をあなた方のものにするという、その約束を信じていっていけば、もう必ず勝って、ね、 でそこを勝ち得ていたはずなんですけど、しかし、彼らずっとヨシアが老年になるまで、ね、そこに行かないで、ね、ちょっとした土地を手に入れたらもうそこに安住して、でそれで、ね、もういいやって、ね、行くのかたるいやということで、ずっとそこに留まっていたゆえに、まあ、結局ヨシアが、ね、もうこのように、ね、奮起させて、でそれで実際に行って書き記しなさい、というふうに、まあ、言われたわけですけども、でこの、ね、ヨシア記の18章、この、後半以降ですね、この残りの7部族に対しての相続者の割り当ての土地が、まあ、具体的に記されております。この18節の後半に、ね、いろんな土地の名前が、ね、たくさん出て、くるんですけども、で、まあ、真っ先にその土地に割り当てられたのがベニヤ民族、に対して、ね、くじが割り当てられました。11節を見ますと、ベニヤ民部族の諸子族がくじを引いた。彼らのくじに当たった地域はユダ族とヨセフ族の間にあった。ね、アメン。この、ね、ユダ部族とヨセフ族の間、ね、もうすでにユダ族とヨセフ族は積極的に、行って勝ち得て、もうすでにその相続地を得た、ね、という状態なんですけども、でその間に、ね、得たというふうに書いてあります。で確かに、このベニヤ民族が、ね、このユダ族とヨセフ族の間、ね、この、大きな、ね、二部族の大きな土地の間に土地を得るというのは、確かにモーセが、ですね、死ぬ直前にベニヤ民族に、まあ、予言した、ね、通りだったんですね。申命記の33章にモーセの、ね、その、最後のイスラエル12部族に対する祝福が、ね、書いてあるんですけども、申命記33章の12節に、ね、ベニヤ民について言われたことは、彼らは、ね、主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう、彼が主の肩の間に住むかのように、ね、彼は主の肩の間に住む、と予言した通りに、この、ね、ベニヤ民族は、ね、ユダ族とヨセフ族というその間、ね、その両肩の間に、まあ、相続地を得た、ことになります。で、このベニヤ民族に対するこの相続地割り当て、まあ、あまり地域としては広くはないんですけども、しかし後のイスラエルにとっての要所要所がいくつかあるんですね。25節から28節見ますと、25節からまたギブオン、ラマ、ベーロテ、ミツパ、ケフィラ、モッサ、レケム、イルペール、タルアラ、ツェラ、エレフ、エブス、すなわちエルサレム、ギブアテ、キルヤテなど14の町とそれらに属する村々であった。これがベニヤ民族の諸子族の相続地であった。アメン。このその後の聖書の歴史において、重要な、土地の地がいくつかあります。まず、ギブオンとラマって書いてあるんですけども、このギブオンやラマっていうのはこのベニヤ民の母ラケルが、ね、死んだ土地と、されております。でこの、ね、その付近に彼女の墓があったというふうに考えられており、ですからそのラマのところにおいて、まあ今もこのラケルの墓がある。まあイスラエル旅行行った時ですね、まあちょっとバスでそのそばを通って、でそれで、まあシュンバック博士に、ここにこのラケルの母が葬られた墓があるというふうに、まあちょっと、通っただけだったんですけども、で実際にこの、ベニヤミンの母、ベニヤミンにとって母の思い出はないんですね。というのはベニヤミンを、産んだ直後にこの母ラケルは死んだ、わけですから、でそれで、まあ、エレミヤはこのラマの地方、その地方が、後にバビロンによって滅ぼされることをあらかじめ予言して、でそれで、まあ、予言してるんですね。ラマで泣き叫ぶ声が聞こえる、ラケルがそのこのために嘆くって、そのような予言があって、でそれで、それがイエス様の時代において、ヘロデ王が、イエス様を狙って、イエス様を殺そうとして、その土地の赤ちゃんみんな、皆殺しにした、ということにおいても、そういう予言が、成就した。まあ、それが、まあ、このラマ、またギブオン、なんですね。またギブオンといえば、 サウル王がね、イスラエルの初代王になったんですけども、サウルはベニヤ民族でした。ね、そのサウルにとってこのギボンがね、まあ、重要な、ね、土地に、ね、なっていったわけです。で、まあ、このベニヤミンの母ラケル、ね、このベニヤミンを産むときとても難産で、ね、で、それで、そのラケルがその子供を産んだとき、もう死ぬ間際に、もう息も絶え絶えにですね、この子の名前はベン・オニ、というふうにつけてください、というふうに言ったんですけども、ベン・オニ、これ私の苦しみの子という名前の意味です、けれども、父ヤコブがですね、それをベン・オニではなくベニヤミンというふうに、ね、名前を付けました。ベニヤミンは右手の子という意味です。ですから、ベン・オニ、苦しみの子という名前で生涯呼ばれるのではなく、むしろ、右手の子として、もう力強い子、というふうに、まあ、そういう名前が付けられました。まあ、ベニヤミンは、まあ、そういうわけで、生まれた時からもうずっとお母さんの思い出が、まあ、なかったわけですが、しかしこのベニヤミンの子孫たちはですね、その母が死んだ場所、ね、彼女の墓がある場所を相続地として、得て、まあ、ずっと、ね、その地に住むことを、まあ、ずっと、まあ、その土地を得ていたわけですけども、で、まあ、それが、まあ、この場所なんですけども、さらに、ね、もう一つ、ミツパという場所が出てきますね、ミツパ。このミツパという土地、この、ね、後に、ね、イスラエルが、結構イスラエルにとって重要な土地なんですね。集会所が建てられて、そこにおいて、戦いとか、また、ね、集会の時に集う場所として、ね、このミツパ、後のサムエルの時代に、ここにおいて、全イスラエルが集まって、そこで、ね、祈祷会を開いて、で、そしてその祈祷会以降、イスラエルが、ね、勝利するようになった、ね、という、ところ、ね、そこにおいて、エベンエゼルが、ね、建てられたところですね、エベンエゼル、ね、救いの岩、という名前の、ね、エベンエゼル、それが建てられたところ、そこもこの、ね、ベニヤミンの、まあ、相続地の中の一つだったわけです。で、何よりですね、特筆するべきはこの28節の方を見ますと、ね、エルサレム、もベニヤミンの相続地だったわけですね。エルサレムも、ね、ベニヤミンの相続地の中に含まれておりました。けれども、ね、実際の歴史の史実としてはこの、ね、エルサレム、ダビデの町として、ね、いよいよあの、ね、ダビデ、ユダ部族ですね、ユダ部族の王が、ね、そこの、ね、エルサレムをずっと、ね、住んできたという歴史がありますね。ですから、まあ、本来、ね、この、エルサレム、ベニヤ民族にくじが割り当てられた土地ということはあまり知られておりません、ね、あたかもユダ族が、ね、そこを割り当てられたかのように思われがちなんですけど、実は、ね、ベニヤ民族にくじが当たって、でそれで、本来ベニヤ民族が住むべき土地だったんですけど、じゃあ一体なんで、ユダ族が住むところになったのでしょうか。その理由はベニヤ民族が、ね、せっかくもう9時まで割り当てられて、ね、足の裏で踏んだところであったにもかかわず、それでも、ね、手をこまねいてそこを攻め落とさなかったことがもう長らく、もう何世代も続いていったわけだったんです。ヨシアから叱責されて、ね、行きなさい、ね、足の裏で踏みなさい、でそれで、そこを、書き記しなさい、で9時で割り当てられたらもうね、そこがあなたの土地だから、ね、もう恐れずに行きなさい、ヨシアから言われたにもかかわらず、それでもベニヤミンは行かなかった、ね、そこの土地を攻めに行かなかった、ね、でずっと手をこまねいて行った結果、ね、このヨシア記の時代から知識の時代に移って、知識の時代になったらもう敵が、また、ね、そこに土地を得て、ね、もうあまりにもイスラエルの部族が、攻め取りに来なかったゆえに、その敵たちが力を得て、でそれで反撃に出て、でもっと手がつけられなくなっていったんですね。ですから皆さんの中にある敵、ね、これが、ね、これを皆さんが早く攻め落としなさい、ね、そこの、ね、その敵によって、蹂躙されて、敵によって自由に、支配されているその土地、ね、そこを、奪還しなさい、 言われたにもかかわらず奪還しないまま、相変わらず敵を のさばらせ続けているとするならば、敵がもっとね、力を得て、もっとね、調子に乗って、皆さんの領域をさらに攻め取りに来るようになってしまうわけです。ベニヤ民族はいつまでもこのエルサレムに住むエブス人を追い出さずにおりました。手をこまねいていたんです。サウル王はね、初のイスラエル人の王で、ベニヤ民人だったんですけど、その時代になっても、サウル王はね、この、エルサレムに全くもって手つかず、ね、でした。で、結局、ね、その、ね、後のダビデ王が、ね、そこに住んでるエブス人を追い払ったので、ね、で、そしてそこ、ね、ダビデが入ってみたところ、とても気に入ったんですね。それで、そこをダビデの町というふうに呼ぶようになりました。エルサレムを、ね。で、ダビデがそのエルサレムに、ね、その王宮を建て、また神殿を建てて、で、行ったわけですけども、ベニヤ民族は、ね、まあ、その土地の、ね、近くに、相続地を得ておりましたので、確かに、ね、この神殿にから近いというメリットが、ね、与えられたんですけども、その後、ね、ソロモンの時代になって、ね、ソロモンの時代の後に、ね、あの南北分裂の時代になるんですけども、その時、ね、ベニヤ民族は、このユダ部族の方に、ね、着きました。ですから、イスラエルの、ね、2部族と10部族に分かれたわけですけども、しかし、ね、それによって、このベニヤ民が、ね、本当に、先ほど、ね、あのモーセの予言がありましたね。主に愛されているもの、彼は確かに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう。彼が主の肩の間に住むかのようにって、予言だったんですけども、確かに主に愛されているもの、ね、そのそばに、主のそばに住まいという予言が、確かに成就したわけです。確かにベニヤ民族はですね、ヤコブの、ね、祝福、モーセの祝福によって大きな力を得ました。ヤコブの祝福では、ね、ベニヤ民は神裂く狼、朝には獲物を食らい、夕には略奪したものを分ける、ね、力強い部族だったわけです、ベニヤ民。主式の時代では、ね、ベニヤミン一部族だけで、ね、残りの11部族と対抗、するほどの、ね、そういう力が、ね、ある、部族だったんですけど、しかし、そういう力せっかく持ってるのに、ね、彼ら積極的に攻めに行かないで、ね、結局この狭い領域の中でずっと生涯、ね、とどまりっぱなし、もう今に至るまでも、ね、ベニヤミン族が、ね、広大な土地を得たという、歴史は、あいにくありません。せっかく約束が与えられたにもかかわらず、手をこまねいて敵を、ね、滅ぼさず、ね、本当にのさばって、でそれで、ね、自分にひどいことをしてくる敵、それを容認してしまって、いたゆえに、せっかく素晴らしい土地が与えられた、ね、エルサレムも与えられた、ね、にもかかわらず結局、そこ、ね、他の、ね、ユダ部族によって先起こされて、ね、しまって、しまいました。冒頭で宣言した箇所、箴言の6章9節から11節のところ、ね、怠け者、という箇所なんですけども、箴言の6章の9節から11節をお読みします。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。アーメン。ここにおいて、ね、怠け者の性質、ね、それは、いつまでも寝ているんですね。春休みがもうすぐ終わるんですけども、春休み、ね、いつまでも寝ている、ね、子供、じゃなかったでしょうか。本当に、私たちは、与えられている時間、与えられた時と、また与えられているエネルギー、これを、ね、しっかりと主のために活用するべきなんです。活用するならば、ね、主のために活用するならば、主は必ず、ね、勝利と、また良い成果を与えてくださるんです。けれども、その間に、ね、いつまでも、ね、怠けて、ね、特に、ね、怠け者の、ね、癖、それは、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか、あるといい、眠るんですね。しばらく眠り、 で、やっと目を覚ましたと思ったら、しばらくまどろみ。で、何か行動を移すかなって思ったら、しばらく手をこまねいて。で、手をこまねいているうちにまた夜になって寝る、また休むというふうになって。で、そうこうしている毎日を送っていくと、注意説にあるとおり、だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。まあ、英語の聖書では、like an armed man、もう武装した兵士のごとく、その、乏しさがやってきて、武装した兵士が、皆さんの家に、突然入り込んできて、ずかずかと来て、で、それで皆さんの持ち物を奪っていくかのようにして、この乏しさが突然やってきて、武装した兵士のごとく皆さんの、その、大切な財産、大切な、もろもろを持ち去っていってしまうんです。怠けていると、怠けていると、この、乏しさが、また貧しさが、本当に強制的に皆さんのところにずかずか入り込んできて、皆さんを強制退去命令して、で、それで皆さんの良い年が、そのものに奪われてしまう。ベニヤ民族はいつまでも手をこまねいて、また休んで、エルサレムを取らず、また、領域を取らなかった。ゆえに、結局、そのエルサレムという土地が、ユダ族にのダビデによって、取られて、で、それで、もう指を加えているしかありませんでした。彼らは、ベニヤ民族は、そこ、俺の土地とかね、言う権利はないんです。なぜなら、そこを攻めなかったのが、結局、ベニヤ民族自身の責任だからです。私たちも同じです。私たちの人生において、その人生を蝕むもの、それが、怠け癖であったり、あるいは、強欲であったり、そうしたもろもろ、その敵、これを皆さんが打ち取らないとするならば、結局それが、力を得て皆さんの人生を逆に蝕んできて、で、皆さんの人生の領域がもっともっと狭くなっていってしまう、このベニヤ民族の領土は結局ずっと狭いまんまでした、勝ち取りに行かなかったからです。せっかく良い土地が与えられて、で、せっかく、ヨシアに叱責されて、で、具体的に足の裏で踏んでいって、で、それで、くじも、割り当てられた。書き記した。にもかかわらず、そこに、なお手をこまねいていかなかった。結果が、狭い土地の中で、ずっと長い間住まざるを得ませんでした。皆さんは狭い人生領域の中に住んでいないでしょうか。主は、皆さんと共におられます。主が、共にいますならば、皆さんの人生において行き詰まることは、ないはずです。けれども、行き詰まっているとしたならば、主の言葉を、それを聞いても、手をこまねいて、それを実行しない。クリスチャンになれば自動的に、人生ハッピーで、広大な土地が与えられて、広大な経済が与えられるというわけではありません。クリスチャンになったら自動的にではなく、むしろそういった良いものを得る人という、得るクリスチャンというのは、主の言葉を聞いたら、それを実行する人。主が、行けと言われば、すぐ行く人。主がやめなさいと言われば、それをやめる人。主の御言葉がメッセージで語られたのであるならば、それに対して、いや、そんなの違うよ。ああだこうだ。私の場合はこうだからとか、そういう言い訳をしている人は、結局手をこまねいている人。結局人生の狭い領域の中で、住むしかありません。皆さんは、本当に皆さんの滅ぼしを尽くすべき敵、皆さんの中の怠け癖、また、皆さんの本当に三日坊主癖、そうしたもろもろ、主イエスキリストにあって、誠にヨシアであるイエス様と共に滅ぼし尽くしましょう。できます。イエス様にできないことはないからです。皆さんも、イエス様と共に積極的に進み入って勝ち得て、このユダ族や、また、ヨセフ族、マナセとエフライム族ですね、彼らのように本当に積極的に攻めていって広大な土地を勝ち得て、そこを皆さんの子子孫孫と受け継いでいく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。 Yeah. ハレルヤ、愛するイエス様、誠の良し悪であられるあなたが先んじて進み、勝利をすでに勝ち取ってくださったことを覚えます。主よ、本当にその勝利を実体とするためには、私たち自身が御言葉を信じて握りしめて行って、そして戦う必要があります。本当にその戦うということを、あくまでしなかったベニヤ民族を見ました。主よ、本当にベニヤ民族が生涯狭い領域しか勝ち得ず、そこで暮らしていたのみならず、後の歴史には本当に悪どい性質を身に帯びてしまったベニヤ民族でした。本当に私たちは覚えます。私たちの人生において、本当にイエス様の御言葉が語られたのであるならば、救われたのであるならば、本当にその御言葉を握りしめて勝ち得ていくものでありたいです。主よ、新しく4月に入りました。この新年度、本当に豊かに進んでいって、足の裏で踏んで、そこを書き記して、そしてそこを勝ち得ていく私たちともどもでありますように、どうか一人一人その思いの中に刻み込まれた御言葉が一人一人を動かし、一人一人が本当にイエス様に導かれていくものでありますように、私たちの行く道、主よ、またその立てた決心、主よ、どうぞあなたがそれをしっかりと進ませてください。よろしくお願いいたします。勝ち得て余りある祝福を私たちのものにできますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人に今朝御言葉を通して約束の地を得る、その秘訣をイエス様が教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちのうちにある敵、今朝私たちに教えてくださいました。一切の怠け癖、力があるのにそれを使わなかった、約束の地として示されていたのにそこに向かわなかった、それらが敵であることを私たちは今朝教えていただきました。その敵に野放しすることによって調子に乗らせることがないように、私たち一人一人が今この御言葉を通して決心をし、そして約束の地へと出ていく。私たち一人一人に与えられたものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊であることを覚え、そして前進し立ち上がり、主イエス様の御名によって約束の地へと向かうことができますように、イエス様が整え助けてくださることを感謝いたします。その地が与えられる、イエス様にとって不可能なことはないと、今日も私たちはイエス様に全く信頼を置いて、そしてついていくものでありますように、御声を聞いてアーメンし、そして御言葉に同意します。御言葉は真実です。その御言葉が好みになりますようにと、アーメン所属として豊かに歩み続ける私たち一人一人でありますように、イエス様が助け整えてくださることを感謝いたします。耳、イエス様へと捧げ、そしてイエス様が語られる御言葉をよく聞き、そこにおいて私たちに示される行くべき場所、やるべきこと、また語るべきこと、その聖霊様の助けをもって私たちに悟らせてくださる、その一つ一つをもって私たちは行いへと移していくことができますように、聞いたら実行する、守りを行う、そして約束の地を得る、それら素晴らしき命の連鎖がますます生んで増えて地に満ちていくことができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。イエス様は私たち一人一人により詳しく教えてくださることを感謝いたします。これが道だ、これに歩めと、イエス様が今日も私たちの耳の後ろから語ってくださる、その御声を聞き、そして今日も職場へと、また家庭へと、それぞれの任された場所場所へと出ていく、その時にそこにあるイエス様の約束、そこにあるイエス様の勝利をその都度その都度勝ち得て、そしてますますイエス様の素晴らしき領域へと豊かに踏み出していく私たち一人一人でありますように、イエス様が今朝この御言葉を通して私たち一人一人にまた御言葉を守り行うことの約束を与え、そして素晴らしき勝利の道を示し、そして私たちに与えられたビジョンをますます確信させていただいた、この恵みを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。